本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章4節から15節です。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞くもの、耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端のものとは、御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地のものとは、御言葉を聞こうと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして藪の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて身を熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、より守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。まず、ある農夫の日記をお読みいたします。今日も畑に行って種をまいた。種をまいてみるが、日増しに土地は痩せていき荒れ果てる。私の心も気遣わしく思い、天使のような妻が、これまで嫌味を一度も言ったことがなかったその妻が、昨日は鬱憤を吐き出した。大変な苦労しながらも耐えて押し殺してきたが、ついに火を吹いてしまったのだ。どれほど苦しかったことだろうか。あなた、これはあまりにもひどいですよ。あの肥沃な土地は自分たちが全部所有し、死ぬほど苦労して切り開いた畑も一つ二つと全部奪われてしまい、今私たちはここ不毛の産地の畑まで押しやられてしまいましたよ。一体これが畑ですか。ここをちょっと見てください。すっかり石だらけの畑ですよ。雑草の生い茂る茨の畑ですよ。このように妻はしばらくの間、痛む心を吐露しながらひどく泣きわめいた。私もやはり心で泣きながら妻を慰めた。すくすくと老い育つだろう。100倍の実を結ぶだろう。お前も一緒に明日も種をまこう。そうだ、この慰めは妻に向けた慰労ではなかった。これは私自身に向けられた励ましであり、希望であり、確信だった。そう、明日も種をまくために出かけよう。2000年前、イエス様の時代にありそうな状況を想定した仮想の日記です。イスラエルにも肥沃な平野があります。しかし、肥沃な場所は当時ローマが余すところなく占有していました。ユダヤの権力者たちも悪行においては例外ではありませんでした。使える土地と見れば、手段と方法を問わずすっかり吸収してしまいました。当時、無能でバックグラウンドがない平凡なイスラエルの農夫たちは耐え難いほど苦労します。過酷な搾取と抑圧に追い詰められて、不毛の山の地域まで追い出されました。これが当時、大多数の農夫たちの辛い現実でした。本文の種をまく人の例えに登場する道端、石地、茨は、当時の農夫たちが日々毎日耐え忍ばねばならない現実であり、日常でした。その不毛の山の畑は、肥沃な平野とは全く違います。違うと言っても全く違います。表面は土で覆われていますが、地中は大小の岩と石がいっぱいの痩せ地です。一名石ころ畑です。また、その不毛の山の畑は雑草が生い茂ります。普通11月頃、雨が降った後に種をまきます。雨が降る前までは乾季です。この時、山の畑は至る所に雑草の茂み、 文字通り茨の茂みです。当時イスラエルの農業は先に種をまき、その次に畑を耕しました。そうですから農夫がまいた種が土でうっすらと覆われた岩の上に生い茂った雑草の間に落ちることは日常茶飯事でした。すなわち当時山の畑は道端、石地、茨、良い土地がごちゃ混ぜになっていたのです。ここは石地、あそこは茨の畑、こちらは良い畑。このように別々に区別された4つの畑ではなく、農夫が種をまいた場所は一つの空間、一つの畑です。この一つの畑で起こる4つの違う状況、違う様子を今日例えで説明しているのです。ある日イエス様が不毛の山の畑で黙々と種をまいているある農夫を見ます。農夫がまいた種が道端に落ちています。石地に落ちています。茨の中に落ちています。失敗です。絶望的な現実です。これこうじゃないんだが、それにもかかわらず農夫は続けて種をまきます。たとえ不毛の土地と格闘しているので非常に疲れている姿ですが、農夫は希望と確信に満ちて種をまいています。その農夫をイエス様がしばらくの間注目して見られます。そして叫びます。まさにこれが神の御国の姿である。あの農夫の手が、あの農夫の希望と熱意が神様の御国の特徴である。信者の皆様、今日の種をまく人の例えは、本文十節によれば神の国の秘密を説明する例えであることを覚えねばなりません。イエス様はよくご存知です。あまりにもよくご存知です。イエス様も御言葉の種を数えきれないほどまいたのではありませんか。数多くの町や村を巡り歩きながら御言葉の種をまきました。ところが各地から集まってくる群衆に御言葉の種をまき、またまきました。ところが御言葉を聞いた人々皆が良い土地に落ちた種のように御言葉を聞き守って忍耐で結実したでしょうか。そうではありませんでした。ある者は道端に落ちた種のようにすぐ御言葉はその心が奪い取られてしまいました。またある者は石地に落ちた種のように御言葉を聞くときには喜んで受け入れますが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまいました。そしてある者は茨の中に落ちた種のように人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実を熟するまでには至りませんでした。まるで農夫が不毛の山の畑と格闘するように、イエス様も荒れ果てたこの人々の心の畑と格闘していたので、イエス様と農夫の重い心は以心伝心でした。再び農夫の話ですけれども、農夫は心は重苦しいですが続けて種をまきます。それほど不毛の山の畑が道端のようにこちこちに固まり、岩と石もそのままあるとしても、畑の隅から隅まで茨のような雑草が生い茂るとしても、農夫は種をまくことをやめません。決して中断することはできません。まかれた種の中には失ってしまう種もきっとあります。腐って捨てられる種もあります。潰れるための種もあります。けれども良い土地に落ちたその種だけは100倍に実を結ぶことになるという事実を農夫は誰よりもよく知っています。三つ端に石地に茨の中に落ちて潰れた種より、良い土地に落ちた種の結実が想像すらできないほど、比較できないほど豊かであることを農夫は よく知っています。たとえ不毛の山とはいえ、種の生命が、その種に入ったその生命の能力がどれほど神秘的で力強いのかを農夫は経験で知っています。そうですから農夫は続けて種をまきます。イエス様に集まってきたあの群衆の中にも多様な人生の姿が入り乱れてあります。道端のような人、石地のような人、茨のような人、あるいは良い土地のような人です。いいえ、今日ここに集まった私たちの中にもそのように多様な状態の姿があります。正直に言いまして、私の内面でも時には道端のようで、時には石地のようで、時には茨のような時があります。ある日は良い土地のように御言葉が私の中で躍動する時があり、またある日は道端のようにさまよい、石のようにコチコチに固まったり冷めている時もあり、またある日は茨のように重い煩いや心配ですぐに虫の息になり、長く煩う時もあります。私の心の中も多様な状態をさまよいます。ごちゃごちゃです。このように不毛の山の畑の姿はまさに私たちの心の畑です。それにもかかわらず、このような私たちに神様は種をまかれます。御言葉の種をまかれます。今日の本文の5節に目立つ部分があります。まくが3回も繰り返されているということです。種をまく人が種まきに出ていった、まいている間に、この意図的な単語の繰り返しは強調用法です。そのように種をまく人である神様によって神の御国が始まったことを強調しています。神の御国は私たち自身が良い心の状態を維持したり補強したり努力して得た結実で作り上げられる国ではありません。道端と石地と茨の状態であり、時には良い土地である場合もありますが、それほど卑怯な私たちであるにもかかわらず、神様が種をまかれながら始まった神の御国です。まかれたその種の生命、その種の生命の能力で成し遂げられる神様の御国です。その神の御国は今日も続けて成し遂げられています。なぜなら今日も種をまく人である神様が休まず種をまいておられるからです。以前私が軍人教会に仕えていただき、軍衆兵として私を助けてくれ、大いに力になってくれた兄弟がいます。情熱と献身がどれほど熱かったか、ニックネームが火でした。往年に火だったその兄弟からいつだったか電話がありました。除隊以来久しぶりに聞く声でしたが、すぐに気づきました。ああ、今はこいつは火ではなく酒になったな。この兄弟がため息をつきながらかろうじて吐き出した告白はまさにこれでした。牧師先生、今は神様が信じられませんよ。神様はどこにおられるのですか。当時心の状態が道端のようだったその兄弟はもう排除されるのでしょうか。そうではありません。そんなことはありません。その当時道端のようなその兄弟の人生にも神様は続けて種をおまきになりました。ある日、ある青年姉妹が訪ねてきました。ようような苦しい、さまざまな苦しい家庭の状況に手を持て余していました。家庭で背負わされた重荷も苦しいですが、職場でも心が傷つく出来事が繰り返されていました。 苦難に耐え忍べず、結局自分自身に対する落胆と絶望により心がコチコチに固まっていたんです。この姉妹は神様に向かってわめき立てました。そしてそのわめき声は慟哭に変わりました。私は全く神様がわかりません。神様、どう私をどうか放っておいてください。どうして私を殺そうとなさるのですか。苦難の中に倒れたこの姉妹は、これから失敗者であり、敗北者ですか。そんなことはありません。神様はこの姉妹にも黙々と種をまいておられます。次男の先天的な障害によって、手術とリハビリを繰り返してきた若い夫婦がいました。1、2年ではなく数年間、家族全員が病の息子の世話をしてきて、もうヘトヘトになったある日、こんな文字メッセージを受け取りました。牧師先生、本当に大変ですよ。もう生きることがどうにも怖くて嫌になりました。人生に疲れ果てて、手に負えず、心が揺らぐ、この夫婦は信仰がないと、非難を受けなければならないのでしょうか。そうではありません。神様は疲れ果てて大変なこの若い夫婦にも種をまいておられます。私が本当に好きな人生の先輩がおられます。この兄は悪行と不条理が満ちている会社生活に長い間悪戦苦闘していましたが、最近辞職を決意しました。まだ未来に対する保証もなく、これからは一度も歩んでみたことのない前途が見えない道を歩まねばならないのですが、この兄は私にこのように言いました。4番、最近私に変わったことがあるんだ。何だと思う？この頃、私は笑うんだ。今やっと私は笑えるようになったよ。今日の職場の人々の愛感がにじみ出るその告白が心痛く苦しいですが、一つ明白な事実が思い出されました。神様は間違いなくこの兄にも種をまいておられることを。信者の皆様、この痛みと苦しみと嘆きはこの人たちだけでしょうか。私たちの事情とは大きく違いますか。私たちが向かい合った現実と日常はいつも安泰ですか。今日出会うこの苦痛と痛みと悲しみは、単に自分が怠けて適当に生きてきたせいですか。誰でも道端のような状況、石地のような現実、茨のようなつまらない人生が好きな人がどこにいるでしょうか。切り抜けようと必死になります。どれほど身もだえしますか。私たちもいつも良い土地の状態で充満した結実を結びながら生きたいと思っています。私たちが常に望み希望する姿がまさにこんな姿ではないでしょうか。しかし忘れないでください。この状況がまさに私たちの人生の場です。いずれにせよ、道端と石地と茨のような現実が私たちの人生です。時々良い土地の姿を見せたり倒れたりを繰り返しながらさまようのが私たちのもともとの姿です。そのように道端の姿が、石地の姿が、茨の姿が私たちの内面から現れたり暴き立てたりしながら、ああ、私自身が逆立ちしても結実できない状態に違わないなと告白するのです。自分自身が耕し突き返したからと良い土地になるわけではありません。どうして土地自ら良い土地になり得るでしょうか。いや、自らいくら良い土地になったとしても、そんなふりをするからとしても、種をまく人が種をまいてやらなければ 実を結ぶことができないことを認めて白旗を掲げることです。無条件に私に種をまいてくださいと望んで願うしかないのが私たちの実情です。種をまく人、その人一人ののみを切実に望み寄りかかるしかないのが私たちの人生です。信者の皆様、種をまく人である神様の叫びと説得の声が聞こえませんか。私は農夫である。私は種をまく人である。私は今日もあなたたちに種をまく。私は道端にも石地にも茨にも種をまく。道端にまかれた種を失うといっても、石地にまかれた種が腐って捨てられるといっても、茨にまかれた種が実を結ばないとしても、それでも私は種をまく。見なさい、結局は良い土地にまかれた種が100倍に実を結びことを見ることになるだろう。今日のあなたたちの人生が道端や石地や茨のようだと言っても気を落とす理由はない。私は相変わらず自分あなたたちに種をまく。結局はあなたたちの中で私が必ず実を結ぶだろう。私がまく、私は種をまく人である。今日は宗教改革主日です。マルティン・ルターは1517年10月31日、ドイツのビッテンベルグ聖体教会の門の前に、免罪符の販売を批判する95箇条の論題を張り出しました。免罪符は罪によって罰せられるのを免ずるという意味で交付した証書です。当時、教皇と司教は権力とお金に陶酔して、この免罪符の販売を乱発しました。お金で救いも買えるといい、免罪符を販売しました。信者たちはすでに死んだ家族も煉獄から救い出されるという誘惑に騙されて、お金を借りてまでしてこの免罪符を購入しました。これに対する反発で出発した宗教改革は今年500周年になりました。500年が過ぎた今日、このどうでしょうか。この改革した教会は、プロテスタント教会はどうですか。宗教改革で始まったプロテスタント教会がまたその宗教改革の対象になってしまいました。プロテスタントの教歴史上最も堕落した教会が韓国の教会だという話を聞いて久しいです。数日前、次のような笑い話を聞きました。最近寺の勢いが盛んだそうです。寺が復興しているということです。理由が何なのかご存知ですか。教会のおかげだそうです。教会であまりにも寺滅びないでください、寺滅びないようにしてくださいと叫びながら祈るから、寺が滅ばず寺が栄えているというユーモアです。ところで寺は栄えるかどうかわかりませんが、教会は自滅しているこの残念な立場が昨今の教会の実情であることをどうすればいいでしょうか。通うに値する教会がなくて、あちこちさまよういわゆるカナンの信者がますます増えている今日の教会の現実を私たちはどうすればいいでしょうか。数ヶ月前、これ以上牧会する自信がないと牧会をやめた後輩が訪ねてきました。この後輩が次のように苦しい心境を告白しました。兄さん、教会が朽ち果てたよ。ものすごく朽ち果てたよ。どうしてそうなのか、何が腐ったのか、疎ましい理由は何なのか正しませんでした。その理由は目に見えているからです。信者の皆様と私が分からないことではないからです。マルチン・ルターは95箇条の論題の第1条に、クリスチャンの全人生は懺悔的でなければならないと力説しました。 信者の人生は一生涯絶えず悔い改める人生でなければならないし、悔い改める共同体こそ誠の教会であるのです。ところが今日の教会は懺悔的であるどころか本当に懐疑的になってしまいました。それならそんなに疎ましくて本当に懐疑的になってしまったこの地の教会には希望がないのでしょうか。道端のようで石地のようで茨のような今日の教会の現実にただ絶望するしかないのでしょうか。できることは批判することが全部ですか。そうです、的確な現実です。希望がありません。絶望するしかありません。私たちは手を打てない荒れ地のような捨てられた殺伐とした山の畑のような姿がまさに今日の教会の現実です。しかし諦めるのはまだ早いです。いや、決して諦めてはいられません。それでも相変わらず神様はこの地の教会に種をまいておられるからです。変わることなくこの地の教会に種をまかれています。誠の教会の改革は私たちから出てくるいかなる派手なスローガンや価値や牧会の哲学や制度や訓練からなることではなく、種をまく人である神様が種をまかれる時にのみ可能です。その種の生命と能力から始まる神の御国の証がまさに教会の本質であり、教会はそのように種をまく人の手を通して改革されていくのです。忘れないでください。神様は今日も今も生きておられ、この地の教会に種をまいていらっしゃいます。そのように神様は今日も私たち一人一人に種をまいておられます。御言葉の種をまいておられます。御言葉が肉体になったその御子であるイエスを、その聖なる種を私たちにまいておられます。三日の後に復活なされたその種の生命がすでに私たちの中で始まりました。マルコによる福音書10章34節の内容です。さあ、ヨハネの黙示録7章9節から14節の御言葉をお読みいたします。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰も数え切れないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目ヤシや枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にありますように、アーメン。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。使徒ヨハネは天上にいる大群衆の幻を見ます。あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数え切れないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目ヤシやの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って拝む姿は実に壮観でした。感激極まりないものでした。その中の長老である人がヨハネに問いかけます。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。ヨハネは答えます。それはあなたの方がご存知です。すると長老はまた問いかけます。彼らは大きな苦難を通ってきたものである。大きな苦難を通り過ぎながら裂け、傷つき、汚れ、ボロのような服をまとった、しかし子羊の血でその衣を洗って白くなった者たちである。神様がまかれたその種によって実を結んだ者たちであるということです。御言葉が肉体になった御子なるイエス、その種、その血によって実を結んだ者たちです。三日の後に復活なされたその子羊、その種の生命で、その地の生命で結実を成し遂げた者たち、何の功労もありません。いかなる資格も条件も備えてはいませんでした。ただ行ったことといえば、 大きな苦難に遭い、その苦難の中で苦痛を味わい、苦しんで絶叫した。そのように人生を生きてきた。しかし、その苦難から出てきて、その子羊の血で、その衣を洗って白くなった者たちです。これがまさに神の御国です。信者の皆様、人生が手に余り辛くても、時には息苦しいと言っても、大きな苦難の人生であっても、完全に種をまく人である神様だけを仰ぎ見ましょう。その神様だけを信じて生き抜きましょう。この種をまく人によって、私たちもやはり3日の後に復活することを信頼しましょう。神様は今日も私たちに種をまいておられます。お祈りいたしましょう。神様の御言葉が蜂蜜のように甘く幸せで胸が張り裂けるようだったことがありました。ところがいつの間にかその御言葉を奪われてしまいました。試練に遭うと間違いなく失敗し、挫折し、倒れてさまよいます。心配と失落の中で勝つ力が私たちにはありません。そうです、道端のようで、石地のようで、茨のような私たちです。いくら探してみても良い土地を見つけられない私たちに、神様は今日も種をまいておられるということは事実なのでしょうか。神様、実際私たちは少なくまき、たくさん収める、そんな奇跡的な結実を願います。100倍の結実に迷って、良い土地になろうと焦り、良い土地であるふりをしながら自分自身が騙されて暮らしたり、100倍の結実のために他人の土地もくすねることもためらいませんでした。昨日まいたのにどうして今日実を結ばないのかと愚痴を言い、たくさんのまいたのにどうして収穫がこれだけなのかと胸に思ったこともありました。私たちは結実に焦って苛立たしく思っていました。思えば神様は急ぐことはありませんでした。乱れない歩調で私たちに種をまかれながら、愚かな私たちを忍耐して待ってくださいました。神様の目は結実にあらず、その畑、愚かなその畑から目を離しませんでした。結実が遅れると言っても、結実が足りなくても、その畑である私たちに惜しみなく種をまいてくださいました。神様は種をまく人です。今日のこの涙とため息、絶望と痛みの人生の中でも、それでも私たちが忍耐しながら生きていける唯一の理由は、種をまく人が今日も私たちにまいているという、その恵みのためです。神様、今日も私たちに種をまいてください。種をまく人である神様のその御手を以前より一層切実に渇望します。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。